本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はペテロの手紙第2、3章8節9節新約聖書439ページです。新約聖書439ページペテロの手紙第2、3章8節9節お読みします。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは、一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるわけではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。宣教、信仰を持つことと題して、永井真奈美音楽主事に言葉を取り継いでいただきます。
はじめにお祈りします。愛する天の神様、今日も私たちをこのレントの朝、この御堂に集めてくださりありがとうございます。今毎晩40日の祈祷会が行われています。このように毎日教会が開かれていることは当たり前ではなくて、本当にあなたからの恵みだと感謝いたします。本日は桜子先生、そして桃子姉妹、綾姉妹、ムンチュン兄弟もともに韓国に行っておられます。どうかその旅路を最初から最後まであなたがお守りくださり、先生の宣教の働きがただあなただけのために行われますようにお祈りいたします。先生も緊張の中にあると思いますが、どうかあなたの御翼で全てを覆ってくださり、先生やその場にいらっしゃるお一人お一人の上にあなたがどうか臨んでください。また今日この場にいらっしゃるお一人お一人の上に、そして今日来ることができなかった愛する家族、そして友人のために、また病の中でライブ配信で預かっているお一人お一人の上にも、等しくあなたからの恵みと慈しみがありますように祝福を祈ります。貧しさの極みから本日語らせていただきます。どうかただ主にとどまって、あなたがお語りになりたいことを十分に発することができますように、私の口を清めて思いを清めてあなたのために用いられますように願います。はじめにあたり、この小さな祈り、イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。大変素晴らしい賛美をありがとうございます。すごく励まされました。ですね、なんかいつもこのマイクのこの位置とこの原稿の位置がうまくいかなくて、これが邪魔ですみません、なんか変なのになっちゃうんですけど、始めます。私たち、日本人の多くは生まれた時は、神社でお宮参りをして、結婚式は教会であげて、天に召されるときはお寺でという流れがこう一般的だったりするんですけれども、さまざまな宗教にお世話になっている珍しい人たちじゃないかなと思います。で、いろいろなところに行ってしまってこうフラフラしているっていう思う方もいらっしゃると思いますし、逆にこうなんていうんですか、一つのところにとどまらずニュートラルな考えを持っているっていうふうにとらわれることもあるようです。で、皆様の中にも神社に行ってこうお賽銭を投げてしたことがある方がいらっしゃると思います。で、私が知っているその時、そういうお賽銭を入れてお祈りするっていうところでの祈りっていうのは、例えば健康でいられますようにとか、あと商売繁盛とか、受験が合格しますようにとか、あと家族が幸せに暮らせますようにとか、そのようなイメージです。 そして現に私たちも祈るときは自分のことを一番にして祈るのではないでしょうか。今回娘が初めて中学3年生で受験をしたんですけれども、このことからこれをきっかけにというか、お友達たちからたくさんのこういうお守りをいただくんですね。本当に嬉しいんですけど、そのお守りをいただいたり、ご利益っていうんですかね、縁起がいいものとか、縁起が悪いことを言わないようにしたりとか、そのような機会が増えたのでちょっと紹介したいなと思いました。今私は再来週にゆりが丘教会でムンチュン兄弟とコンサートをすることになっていて、で賛美の練習のために週に1回ぐらい会ってるんですけども、その時も兄弟からそのような話がを聞くことができました。例えばなんて言うんですか、韓国でもそういう験担ぎみたいなものがあると伺ったのでちょっと紹介しますね。例えば受験前にわかめを食べると良くないとか、なんかこう良くないらしいんです。こう多分ゆらゆら揺れるか、ちょっと理由がちょっとわからないんですけど、なんかいろいろ面白かったんですけど、その受験会場のドアのところにあんこが入ったお餅をバンと貼って、それが剥がれないうちにこうお祈りして、またちょっと剥がれそうかなと思ったらバンと貼ってっていう受験祈願、合格祈願があるそうです。で、日本にもありますよね。例えば縁起が悪いことで言うと滑るとか落ちるとか、まあ今まだ言わない方がいいかもしれないですけどっていうこともありますし、あとお菓子のキットカットとか、わかります、キットカツとか、キットカツで、例えば皆さんどのようなものをご存知ですかね。なんか私はこれを機にいろいろ調べたんですけど、イオカンってわかりますか。
イオカン、
イオカン、うんうんって言って、そうそうそう、いい予感でっていうのがあります。あともう一つ面白かったのが鶏肉、鶏肉、そうそう、合格を取りに行く、そう、みんなよくこう洋兄弟が好きそうななんか話なんだと思ったんですけど、これ本当にごく一部なんですね。でもこのように縁起担ぎというのは験担ぎとも言って、もともと仏教用語になるそうです。でこの験っていうのは受験の験って書くんですけど、修行や祈りの効果、効き目を意味するそうです。で私は個人的にはこうみんながいろんなことを思っていて考えてて面白いなと思ってしまったりするんですけども、その個人個人の祈りっていうのはやっぱり一つ一つ遠い遠いものだとは思っています。でも今は主が私に期待されているという期待されている祈りの姿っていうものは単なるご利益とかその効き目を求めることではありません。今回タイトルに付けさせていただいた信仰を持つというのは皆さんにとってはどういうことでしょうか。先ほどお読みしたヨハネの箇所にある通り、ずっとイエス様と共にいた弟子たちでさえこんなに長い間一緒にいるのにまだ私を分かっていないのかと言われるほどに信じきることが難しかったんだなと見受けられます。有名ですけどトマスはイエス様の傷口に指を入れるまで信じることができなかったし、一番弟子のペトロだって十字架の時には逃げ出してしまいます。なぜ多くの人たちが偶像礼拝をするかというと、それはやはり目に見えるものを作っておくと安心するからではないかな、それに頼ることができますし安心するからではないでしょうか。それほどまでに私たちは自分自身の五感に頼るしかない生活を送っています。常に目からの情報を頼りにしていますし、耳から聞いたことでしか判別できません。イエス様の傷跡に指を入れて確かめることも自分自身で感じ取らないと納得できない、そのような私たちの性質があるのではないでしょうか。私たちはさまざまな事柄に対して自分で感じることができる範囲でしか理解することができません。ですが信仰を持つというのは五感に頼ることではできないのではないかと思います。もちろん聖書を読んだりメッセージを聞いたり
することは五感があるからこそ、理解できることなんですけれども、主が本当に私たちに語りたいことっていうのは五感だけではどうにもこうにも理解ができないように思えます。例えば昔シックスセンスっていう映画があったと思うんですけれども、そのシックスセンス第六感が働けばいいんでしょうか。で調べてみたんですね、シックスセンスっていうもののこと、第六感とは五感以外のもので五感を超えるものであるを指しており、理屈では説明しがたい鋭く物事の本質をつかむ心の動きのこと。一般には人の視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感以外の感知能力を言うと記載されていました。どのように呼ぶかは、私には分かりません。でも分かったことは、普通に生活している限りその五感以外のものが働かなければ、私のようなものは主のおっしゃっているその真理に到達するっていうことはすごく難しいということです。で、オズワルト・チェンバースの、本の中のものをちょっと紹介したいんですけれども、これは先生に勧められて毎朝読んでいる本なんですが、すっごく厳しい本なんですね。だから朝読むたんびにって思いながら、あ、今日も厳しいなと思いながら読む本です。はい、読みます。イザヤの時代、神の民は偶像の顔を見つめていたために心の目が機能停止寸前になっていた。そこでイザヤの民は天を見上げさせた、つまり心の目を正しく用いさせようとしたのである。霊的に焦点が合って本当に合っているか否かは、自分の心や考えを統御できているかどうかにかかっている。あなたの心の目は偶像の顔に焦点が合ってはいないか、その偶像があなた自身であるということはないか、仕事が偶像になってはいないか、あるいは神のしもべはこうあるべきだというあなたの考えはどうか、あなたが経験した救いや成果はどうか、もしそのどれかが該当しているなら、神を見るあなたの心の目は機能を停止しているのだ。そのため困難を前にしてもなすすべなく、何も見えない状態の中で耐えるしかない。もしあなたの心の目が機能を停止してしまっているなら、自分の過去の経験を振り返ってはいけない。あなたに必要なのは神である。直ちに自我を脱ぎ捨てて、あなたの諸々の偶像の顔から目をそらして、あなたの心の目の機能を損なってきたすべてのものから離れるのだ。目を覚ませ。イザヤが民に投げかけた痛烈な皮肉を自分に対するものとして受け止めて、意識してあなたの心の目を神に向けよう。このように書いてあります。チェンバースは心の目が機能停止しているなら、自分の過去を振り返ってはいけないと言っています。それは過去を振り返ったからといってそれを変えることはできないし、大事なことは先週の祈祷会でも桜子先生が語られていたと思うんですけど、自分を振り返ることで必要のない自己嫌悪に陥らないこと、自分にばかり目が向けられてしまって結局できない自分や主を受け入れられないことに対しての思いばかりが膨らんでいってしまいます。これは本当に私のことなんですけど、でそのようになるのではなくて、心の目の機能を停止させるすべてのものから離れて目を覚ましていなければならないということです。私は音楽主事としてこの1年間研修という日々を送ってまいりました。先日狛江教会の岩田先生と打ち合わせをしたときに、音楽主事っていうのは どんな働きなんですかって聞かれたんですね。で私教団の方ではそういう働きがあまりないみたいで、そうなんですけど、その質問をされたときに、その質問がなんかこうずっと引っかかっていたんですね。でなぜなら私自身ももしかしてそれがよく分かってなかったのかもしれないと、気づかされたからでした。 私の周りには音楽主事をされている方がたくさんいらっしゃるので、それに母ももともと主事だったため、その働きについて十分理解していたつもりなんですけれども、例えば礼拝音楽を学んで実践して礼拝がより豊かになるように、祈ったり聖歌隊の指導をしたり、そのような働きなんじゃないかなという認識でした。これは言ってしまえば、大学で音楽の勉強をしてその知識や技術が仕事として用いられる、そのような世の中の流れと同じ工程だと思っていました。しかし桜子先生が求める音楽主事の働きは全く異なるものでした。はっきりと申しまして、この1年間は本当に試練の時でした。主を求めようとすればするほど主までの距離があまりにも遠いことに気づかされて、近づこうとすればするほどそれは離れていってしまうような感覚でした。主事になってからは毎週の日曜日がとても重たくのしかかってきました。働きとしてはほぼ何も変わらないように見えるのに、その心の思いは今まで感じたことのない重圧でした。桜子先生がおっしゃっていた一番大事なことということは、牧会をするっていうことです。それまで何度となくメッセージでもきっと語られてきたはずなのに、それを聞いたときに、ああそうなんだ、初めて聞いたかのように理解しました。そして先生は続けて言いました。牧会は献身者だけでなく信徒が一人一人がするものです。西南学院の松見先生という方のお話より、牧会についてこのように書いてある資料がありましたので紹介させていただきます。牧会とは、人を神との関係において理解する聖書の伝統に根ざして福音の光の下で一人一人の人間の価値を尊重して追い求め、キリストの命に生きる者へと獲得し、その命を交わりの中で豊かに育んでいくことを意味しています。特にバプテストは信徒による総合牧会という働きを推進しています。ちょっと難しいかなと思ったんですけど、でも牧会をするということは、福音を伝えるということは、献身している人たちだけでなく私たち一人一人に主が望んでおられることなのではないでしょうか。私は何事につけて、言えできませんという思いが湧いてきます。気がつくとこの地での風習に習ってしまいます。そんな私にとって牧会をするということは簡単なことではありません。素直に、はい、この地で得たものをすべて捨てて主に従いますとすんなり告白できたらどんなにいいでしょうか。牧会というのは、大事にしてきたその音楽やそのキャリアでさえ時には捨てていかないとその働きができないんだと気づかされました。かたくなな私は常に戦いの中にあります。でも今回主事としての働き、そして牧会について考えさせられる時を与えられて、私にとって信仰を持つこととはどんなことかということ、その問いが今この時主から示されたのだと思っています。私にとって信仰を持つという言葉、例えばキリストに習うこと、キリストの命に預かること、隣人のために取りなしの祈りを捧げること、受胎告知のマリアのように、私は主の柱目です、お言葉通りにこの身になりますようにと告白すること、そしてイエス様がゲッセマネの祈りで、父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願いではなく、願い通りでなく御心のままに、私にとって信仰を持つということはこのようなことです。最後にもう一度今日のペトロの箇所を読みたいと思います。439ページ、よろしければご一緒に読みましょう。ペトロ第2 3章の8から9節、新約聖書439ページ。ペテロの手紙第2、3章の8から9節、439ページ。読みます。3、はい。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは、一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。アーメン。主は今も私たちの心の目が開かれることを待っておられます。この地で一人も滅びることがないように、私たちに一人一人に真の悔い改めが起こされるように、忍耐強く待っておられます。絶え間なく注がれるこの恵みに感謝して、今日も主に応答していきたいと思います。じゃあお祈りします。愛する天の神様、今朝もあなたからの御言葉を受け取ることができました。私たちあなたからの命の御言葉をくださり感謝いたします。あなたは道であり真理であり命であります。私たちが御父を示してくださいということがありませんように、どうかすでに知っているものとしての信仰をお与えください。目先の欲に頼らず、あなたを見上げるその心で祈ることができるものとさせてください。主がどこにおられるか、どこにいられる、行かれるのかわからなくなること、時はどうか私たちを背負ってくださり、いつでも愛してくださっていることを思い出すことができますように。心が疲れている者もいるでしょう。あなたを忘れてしまうこともあるでしょう。主よ、どうかここにいるお一人お一人があなたの御翼の陰で行こうことができますように、その場所をお与えください。そして今ここにいない愛する家族友人たちの上にも、あなたの限りないご愛の中で休むことができますように助けてください。週の初めにあなたの御言葉から始められるこの喜びを持って、心からの感謝を持って一週間歩むことができるように導いてください。すべてのことに感謝して、すべてのものをあなたに栄光をお返しして、この小さな祈り、イエス・キリストの御名によってお捧げします。アメン。